東京に行ってきました。
日本語虎の巻。はい、今回も始まりました。日本語虎の巻、巻子です。
虎です。
このポッドキャストは日本語教師の巻子と高校生の虎でお送りしています。言ってる時と言わない時があるね、これ。
そうだね、
オープニングがちょいちょい違う、ポッドキャストです。毎回生配信、生配信じゃないな、
生配信ね
毎回撮ってます。東京に行ってきました。
はい、
そう、それ大きな理由としては、私の生徒が、やっと留学生が、日本の日本に入ることができて、ついに日本に来ることができたっていうので、やっと会えたっていうことで会いに行ってきたっていうのと、はい、それからトラ君がですね、本当は中学校の最後の年のみんな修学旅行に行くんですけど、でこの地域の人たち、まあ大体日本の西側に住んでいる生徒たちは中学校の修学旅行で東京に行くんですね。で東京とかに住んでる、逆に東京に住んでる子たちは京都奈良に行ったりするみたいね。で、でそうなんだけど、コロナで東京がその去年結構、まあ今のがひどいんだけど、去年の東京はもうずっと非常事態宣言がずっと出っ放しで、東京への旅行禁止、東京の人は県外じゃ、都内とか関東のエリアから出ることを禁止ってなってたので、
はい、
まあ禁止まではいかないけど、日本は自粛してくださいってなってたから、まあ東京に行けずに、本来であれば、東京自由行動プラス東京ディズニーランドなんだよね。
本当に
それは悲しいよね、東京ディズニーランド行けなかったっていうのは。で、東京を見学したりするのが、まあ、大体中学生の、まあ、当たり前の修学旅行なんですけど、まあ、
セオリーっていうかね。
そうですね、それができなかったっていうことで、まあ、今回一緒に行ってですね、その修学旅行のやり直し的な、ね、本当は中学生の最後に見て観光するはずだった場所をいろいろ行ってきました。まあ、私は東京行ったことあるし、もちろん修学旅行で東京も行ったので大体見たんですけど、まあ何十年ぶりかに見るのもいいかなと思って、浅草、
はい、
それからスカイツリーは昔はなかったけど、スカイツリー、はい、洗濯が終わりましたで浅草、スカイツリー、それからどこ行ったっけ、築地、あ、銀座、築地、
はい、
築地は今はもう昔はその築地のフィッシュマーケットってねあったんですけど、
そうだね、
そう、それが豊洲の方に移っちゃったんだけど、まだその海鮮のお店、海鮮市場、レストランとかお寿司のレストランとか、そういうのは残ってて、
はい、はい、すごく美味しかった
です。美味しかった、よかった、よかった。まあでも
その後ねラーメン連れてかれましたけれども、
銀座のラーメン、一人銀座ラーメンね、
はい、高校生ながら、
はい、はい、高校生で一人でお店に入って一人でラーメンを食べるというね、貴重な経験を、
はい
はい、友達に、その築地に行った時は友達に会ったっていうか、もともと仲が良かった美容師さんの友達と一緒に浅草とかスカイツリーを行って、その後築地に行ったんですけど、私たちはもう築地の海鮮丼でお腹がいっぱいになったけど、高校生のお腹は満たされなかったってことで、おすすめの銀座のラーメンがあるよって紹介されて、私たちは行かないけど一人で行ってきたらってなって、高校生ながら一人ラーメン、
うん、
夜の一人ラーメンをデビューしてきました、カウンターで。美味しかった？
いやもうね腹が限界を迎えていたね。
そうだよね、だってさ、空腹は最高のスパイスっていうぐらい、やっぱね、お腹空いた状態で食べるご飯が一番美味しいと思うよ。
あのね、6割満たされてて。
でしょ？
だからね、いや、いけるっちゃいけるんだけど、五分五分だなってなってて、
そうだな、
もうそれでえぐかったね。
だったら次の日お腹空いて食べた方が絶対美味しいと思うな、
うん、あの一歩間違えばあれだからリバースだったから危ねえと思って。
で2日目は秋葉原、皆さんも興味深いと思いますけど、秋葉原は日本のポップカルチャーの天国でね、発祥の地、天国です。はい、はい、
僕がね欲しかったアニメのやつはねあんまり売ってなかったねんですけど、
スカイツリーも観光客が全然いなくて、なんか上に全然並ばず、上に行くのに並ばずにすぐにエレベーターに乗れたりしたんですけど、昔はもう2時間3時間待ちが当たり前だったんだけど、スカイツリーは全然人がいなかったんですね。なのに秋葉原のアニメイトっていうあのアニメ専門ショップのレジはとんでもなく混んでたね。
激混み、
めちゃくちゃ混んでたね。なんじゃこれって。やっぱね、友達も言ってたね、オタク文化が日本の経済を回してるって。
うん、
確かにそうかもしれない、うん、で秋葉原に行って、いやだけどさ、もう一回秋葉原の話戻るけど、いやなんでこんなもんがこんな値段するのっていうぐらいさ、秋葉原の物価とかアニメのものの物価っておかしくない？まあ漫画の単行本は、
すごいね、
まああんなもんなんだろうけど、いくらか見てないけど、
単行本はそんなにね、多分普通に書店と変わらないんだけど、
普通のまあ本屋さんと変わらないけど、
ひどい、グッズ、
グッズ高かったわ。何あれ、あのアクリル板でできた
アクリルスタンド、
スタンド、今何フィギュアとかってそんなに売ってないの？フィギュア見なかったんだけど、一個も
そんなことはない、多分売ってるんだろうけど、
フィギュアがすごいショップがあるって聞いたことがあるけど、結局見つけられなかったじゃん。
よくわかんなか
った。なんかアクリルスタンドめちゃめちゃ多かったね。アクリルスタンドにその好きなキャラクターのアクリルの絵がアクリルスタンドに書いてあって、それをこう立てて飾るっていうね。
そう、あれがね、まあ
高いね、あれ
おかしかったもんな、値段、
こんな値段すんのって。ただプリントして売るだけじゃないって、あれいいビジネスだよね。
本当だ、
うん、あれいいビジネスだわ。それからあと何、東京リベンジャーズのマイキーの顔が表紙についたスケッチブック、
うん、
あれだってスケッチブックにさ、普通のスケッチブックの何8分の1ぐらいの大きさじゃん、
うん、
にマイキーの絵が表紙にちょっと載ってるだけでしょ、
うん、
あれもいくらい、あれ高かったよね。
おかしいね、
あれいいビジネスだよね。だからその漫画のキャラクター載せれば大体みんな買うみたいなさ。
そうだね、
いやクレイジーですな。
ちょっとまあ半切れでしたね僕は。
なんで
出費が高えって。
あ、まあ秋葉原でみんなにお土産買っちゃってるからね。
そうだね。でも一個ただ高すぎて、
うん、
もう一人は何だっけ、もう一人二人しか買わんかったから。
あ、そうだ
っけ、秋葉にはね、
うん、秋葉原の後は
渋谷
のスクランブル交差点、
はい、
それから渋谷スカイっていうなんか今展望台、新しい展望台ができて、
そうだね、すごく良かったです。
良かった。でもあの天気が悪いというか暑すぎて、熱中症の対策でっていうことで、うん、屋上には出れなかったんだけど、本当には屋上デッキっていうところがあって、そこに行くと渋谷からの東京の、はい、あの景色が一望できるっていう、
はい、
すごい綺麗なところ、本当は行きたかったけど、
ね、あったんだけどね。
ね、行きたかったけどな、まあ、あのその1個下の45階までしか行けなかったんですけど、よかったですね。
はい、
あとはなんだっけな、それから3日目は、あ、そっか、2日目の夜は六本木で生徒と一緒に
楽しくね、
楽しくご飯食べて、しかし六本木はやっぱ外国人の街らしいね、行ってたわ。
そうだね、
うん、らしいね、うん。その後話したあのイギリス人の友達も言ってた、六本木行ったのって。六本木は外国人だらけって聞くけどって。確かにもうなんかバーとかアイリッシュバーとか外国人のあの外国人が行くバーみたいな、あの日本の居酒屋みたいなのは全然なかったな。
そうだね、和風の居酒屋とかもない
もん、
ね、
うん、もうなんか、うん、そうだね、あのアメリカとかイギリス風なバーがいっぱいあったり、もしくはそのうちらが行ったのはアフリカンレストランとか、あとは本当に外国人、うん、あと道に立って客引きしてる人たちも外国人っていうね、
うん、
hey, 君来ないみたいなねどうみたいな。六本木ね、六本木初めて行きました。
すごかったね。
銀座も初めて行ったけど。 でその後は3日目は国会議事堂、
はい、
国会議事堂は
なんかすごかった、ただただすごかった。
そう、あれはもう修学旅行の定番でね、
はい、誰しも行く、
みんなが行くところ、
誰しも通る道なんです。
そうそう、大体みんな一回は見たことがあるっていう。あれでも久々に見たけどやっぱすごいですね。
大きいですね。
大きいですし綺麗ですね。
ただ団体行動が苦手な僕たちはちょ
っと、団体行動で見ないといけないから。
そう、あとね、喋っちゃいけないんだよね、あんまり。
喋っちゃいけなかったっけ、ああコロナだから。まあそう、喋んないけど、なんか団体行動とかツアーとか、まあ何でもそうだけど、なんか他の人たちが気になっちゃう。あの一緒に見てた家族、他の家族とかをつい、なんかこういじりたくなる私のこの悪い性分。
はい、そうですね。非常に終わりございます。
なんなのあの人たちとかさ、なんか、うん、ね、なんであの人たちだけ先に何案内されるのとか、すぐ悪口ばっかり、うん、
そう文句されるんですよね。
あとちょうど高校生の、あの学生たちと一緒でね、
はい、まわ、なんか回らされたんです
けど、一緒に、ね、ツアー回ったんですけど、私たちのちょうどすぐ後ろでね、なんかなんだろうね、その人たちの文句を言ってみたり。ダメだな、もう私は団体の中に入って行動しない方がいい。フリー、うん、フリーで、まあまあまあ、
そうですね。なんかすっごい、でも警備が厳重だったね。
すごかったね、あの 空港みたいだった。でもなんかちょっと厳重だけど甘いと思う。
甘いかな。
甘いよ。だってさ、だってその前に一回皇居のツアーに申し込もうかなって思って見てた時は、皇居のツアーはもう本当にそれこそ団体行動で、決められた人数が同じ時間に1時間ちょっとだけその皇居の中の庭をいろいろ見せてもらって帰るっていう風だけど、本当に、ま、ずっと一緒にいないといけなくて、でそのツアーに登録するのにもパスポートとかドライバーズライセンスで、あの運転免許証とか、あとマイナンバーカードとか、その自分の身分を証明するものを全員見せないといけないのね。でも国会だとさ、子供は良かったでしょ、学生証見せなくて良かったでしょ、う
ん、ないないない。
あと謎に国会でその持ち物検査するのに、
うん、
親だけそのカバン開けてくださいって言ったやん、
うんうんうん、
で親がカバン開けて、でこの中身あの見て、で、はい、何も入ってないですねって、じゃあどうぞって言って、でセキュリティゲートみたいなの通ったじゃん、うん、あれ通った、セキュリティゲート通ってないでしょ、で子供は通らないのよ。でなんかさ、トラの方が大きいバックパック背負ってて、
うん、
あっちの方に武器を入れるならあっちに全然入ったじゃん、
うん、
なのにそっちは全然チェックしないじゃん。その辺がなんかやっぱ国会って、国会とかなんかちょっと甘いなと思った、セキュリティ。まあまあまあ、参議院とかあんまり何もしてないからね。
そこで言ってか、
参議院ってか、違う、参議院が開かれてる時じゃないから、
まあまあまあ、そう
だけど、ね、別にね。だけど あそこに爆弾設置して帰ることってできるわけじゃん、
うん、
だからちょっと甘くないと思ったんだけど、そのバックパックの中に爆弾入れといて設置することも可能じゃん、
うん、
まあだけど次の国会がいつか分かんないもんね、
うん、
それまでに警備員さんが見つけれるってことだとしても、じゃあなんで親のカバンだけ開けないといけなかったんだろう。
そうだね、
中途半端じゃないその辺が。
まあでも作りの、作りっていうか、まあ解除が難しいのも爆弾とかにしたら、まあそれこそ
そうでしょ、そうでしょ、そうでしょ、
バーンってやってドワーンって消し飛ぶからね。
でも そしたら、まあそういうのが見つかったら国会の開催を延期するだけじゃない。まあ
なんで、あのだからさ、傍聴席とかにあったじゃん、
うん、
だからそこら辺とかに、
あ、隠して、
そうだから普通になんかすげえなんか威力強いやつに隠してさ、ガチってやったら終わりじゃん。
うん、まあでもとにかく国会より皇居も行ったけど、桜田門っていうところと、あと二重橋っていうところ行ったけど、はい、あそこの警備はやっぱ頑丈だったな。もう大体扉が鉄の扉でさ、絶対入れないようなさ、
うん、
うん、昔のお城の扉だもんね、あれ。
そう
ね、すごかったね、あんなの絶対入って突入できる自信は全くないな。
うん、
うん、あと警備の人数もすごかったし、ね、あと警備員の顔つきが怖かった、
うん、
もうガチガチだったな。それに比べると国 会はそうでもない気がしたけど、
うん、
でももっと国会の偉い人が来るようになると SP たちがついてすごいのかもしれない、
うん、
という3日目、国会議事堂となんだっけ皇居でした。がもう一つ行ったね、原宿。
原宿ね
原宿、悪しき思い出の原宿。
はい、ちょっとこれはね、
いやでもみんなはあれじゃない、聞いてる人は原宿、原宿に悪い印象別に最初からなかったもん。まあじゃあ何、人が多くて、あと若い子たちの流行の発信地っていうじゃん原宿なんて。だからなんか女の子たちが行ってキャピキャピした、なんかピンク色のショップが多くなかった？
そうだね、なんかこういう
なんかね、チープなアクセサリーがいっぱい売ってたりとかさ、
あと謎の占い、チープじゃねえけどな、
まあね、謎の占いショップとか、女の子が喜びそうな、
そうだね、
だから女子高生の街って感じがするんだよね原宿。
うーん
の竹下通りね、竹下通りで、なんだった何が怖いんだった
本当にですね、
YouTube、まあ、過信しすぎなんだよ。
違うんですよ、まあ、明らかにそうだったですね、まあ、皆さん本当に、まあ、結構本当にすごい前からね、多分都市伝説級ですごく有名なねお話で、竹下通りのね、
都市伝説なの？
いや都市伝説っていうかもうほんとクソ有名だよ。
何がその竹下通りの何あの黒人さん、
はい、うん、いるんですよ。
竹下通りって検索するとその検索キーワード
に
竹下通り黒人って出てくるもんね、
はい、なんか流行とかそういうのも出るんだけど、3つ目ぐらいに黒人ってすぐ出てくるんですよ。
うん、昨日さ英語で竹下じゃあ原宿ブラックってやったら、原宿ブラックフェイク T シャツってすぐ出てきた。
そう、竹下通りってやると、
うん、
食べ歩きとお店の上にすぐに黒人って出てきます、
うん、ね、本当にいたね何人も。でお兄さん、お兄さんイケメンだねって、 T シャツあるよとかさ、
とかそういうことなんですよね。
そうそうそう、で声をかけられて、その T シャツが、 T シャツ売ってんだよね。で T シャツを買わされそうになって、1万円とかで売りつけられるんでしょ。
本当に高い値段でね、
うん、お金を取られるとかではないの？
お金は、でもなんかそういうことじゃないんだけど、
ぼったくりってこと？
そうそう、あ、そうそう、ですごい高い値段で3000円のやつを8000円とか1万円とかで買わされたり、
うん、
うん、するんだって。
それだけ？
いやー、じゃあそれで、いやだからちょっと帰ろうって言うんだけど、帰れないんだ、帰らせてくれない。
でも1万円で帰らせてくれるんでしょ。
まあまあまあ、要はそういうことだ。
ま
あ怖いことですよ世の中は。
何調べてんの？竹下通り。
そうだそうだ、竹下通りで通行人に安く売ると声をかけ偽物を売っていたと見ているって。
それで捕まったの？
捕まった。
捕まってどうなったの？
捕まって、
まだいたじゃん、だってガンガンいたじゃん。
そうだから多分まだその一人しか多分捕まってないでしょ、多分すごいグループだと思うんだって。もう多分今こんなに有名になってるけど30年前からいるからね。
マジで？へえ。
そう、なんか生活なんとか店内からバレンシアガ、バーバリー、
うん、
ルイ・ヴィトン、ディオールなど42ブランドの衣服など約400点を押収したって。
店内ってことはその人たちの店があるってこと？
そうそうそうそう、だからそれを、うん、多分
本当にそこに連れてかれるの？
そう、メインストリートでこんな服あるよっつって、うん、場所をね多分普通に連れてかれるんだって、
うん、
連れてかれてそこで売られるっていう。
へえ。
そうで、なんかいずれも中国から仕入れた偽物の可能性が高いというって。
なんかさ、昔おじいちゃんが言ってたけど、
うん、
なんか中国の偽物の例えばネクタイとかブランドのポロのネクタイとか、うん、ラルフローレンのネクタイとかは、
うん、
偽物なんだけどラルフローレンの本物の生地を使って作ってるって言ってたから、なんかすごいクオリティの偽物だって言ってた、
ね、逆にね、
うん、もうさ、でもさ偽物が出回りすぎて、ああいう高級のものってどれだけ本当に本物の店で買わない限り、
うん、
全部偽物なんじゃないかってもう見えてきちゃう。なんかそういうさ証明書みたいなのも入ってんの、これは本物ですみたいなのが、 それもだって
何ならコピー偽造できるから、
ね、偽造できるでしょ。そう思うとさ、どれなんか昔ほら G ショックっていうすごい流行ったんだけど、
そあったね、そんなの。それも聞いたことあるわ。
本物、あとエアマックス、
あ
エアマックスも本物本物って言うけど、だからナイキショップの前にずらって並べ、ナイキショップで買ったらそれは本物だけど、いろんな街の靴屋さんで売ってる 本物でもね、なんか偽物なんじゃないかって思うと、なんか怖くて買えなくなった、
うん、そうだよね。でもね、俺は別に偽物でもいいんだけど、うん、とりあえず偽物でもいいからかっこよければいいやっていう概念になっちゃってるからね、最近俺は。
そうそう、でも偽物に例えばエアマックス2万とか3万とかするじゃん、それには払いたくなくない？
そうな、値段によってはまあ買わんけど、でもそれでもまあ原宿で買ったなんかなんだろうな、俺のエセ
フェイクなん、
クロムハーツ、
フェイククロムハーツフェイククロムハーツね、
うん、なんかね、まあまあ、
あれは別にフェイもうドフェイクで買ってるからいいんじゃないの。
まあもう多分もう普通に、
うん、
いや類似品として多分買ってるからね。
私があのインドネシアで買ったあのフェイクスプリームのあのT シャツもデザイン的には気に入ってる。ドフェイクだけどね。
うん、いくらだったの？
スプが、え？スプ？スプリームいくらだったかな？日本だと T シャツ3万か5万ぐらいするけど、
1枚が？
うん。
すごい
ね。多分ね。だけど、3万ルピアぐらいだった。3万ルピアじゃない。9万ルピアか。だから900円。まあ、約1000円
とかそんなもんですね。
そうですね。絶対フェイクです。
はい、もうフェイク。いや逆にこれフェイクじゃなかったらもうあれだよ、赤字だよ。
でもあのデザイン良かった。デザイン良かったけど首の辺がすぐに丸くなったりとかしたから、
うん、
あ残念と思ったけど、あのフェイクとして着てた。
そうだね。そう
だね。もうね、本物、あえて本物を探して偽物なんじゃないかと怯えて着るよりも、ズブズブの偽物を持ってる方が、
うん、なんか
デザインが良ければ。本物よりデザインがいい時あるもん。だからこっちの方が好きだなと思ったら、スプの偽物はそれでいいと思う。まあそんな話でした。原宿で、フェイク T シャツを売りつけられそうになったお話でした。
はい、
楽しい東京の思い出でした。何この締め方。はい、じゃあ今回もスクリプトがウェブサイトの方から見ることができますので、皆さん勉強の方に活用してみてください。そして YouTube の方もゆっくり追いついていきたいと思います。
はい、チャンネル登録高評価、それからねコメント欄に何か意見や、アドバイス、それからねリクエストなどもね送っていただければ、そっちのも拝見しさせていただきますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
はい、それから私たちに、話してほしいこと、そして私たちに聞いてみたいことなどあれば、ぜひメッセージお待ちしております。ではまた次回も聞いてくださいね。さようなら。
さようなら。